私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。先日私は駅から家に帰る途中、次のような経験をしました。ちょうど雨の日、駅を出てすぐ母親と子供の二人が雨に濡れながら家路を急いでいました。私はとっさに傘を差し掛け、どちらまでお帰りですか、よろしかったらお入りくださいと勧め、家が私のマンションの近くでしたので送っていくことになりました。2歳半の女のお子さんで、母親の手をしっかりと握りしめ早足で歩いていきます。母親の目はじっと子供に注がれ、深い愛情を感じました。途中母親は夫を亡くし一人で働きながら育てていると語ってくれました。久しぶりに心に熱いものが湧き上がる経験をしました。家に帰った後で私は随分昔の本が頭に浮かびました。50数年前に書かれた関東神父の永遠の傑作という文章です。日本の母という言葉は一頃妙に力んだ偏狂な意味で使われていた。しかし真に尊いものは必ず永遠と普遍に通じるはずであるという前置きの後、次の手記の紹介があります。獄舎に彼との涙の対面をした母親の最初の言葉は、怒りでも恨みでも泣き言でもなく、あなたを愛し方が足りなかった母さんが悪かった、ごめんなさいねと優しい詫び言葉だった。一斉を騒がせたこの殺人犯を必殺謙虚な青年に一変せしめたのは母の純愛の一言であった。最後に関東神父は、無私の愛は愛の極致である、母の心は造物主の傑作だといった学者に同感する、かかる尊い霊を日常に無数に秘めている日本人の母は、時に一部が遠来の客たちにどう見られようと世の光であり人類の誇りであると締めくくっています。私たちの周りから親子の愛、男女の愛、友情など愛と呼ばれてきたものの、本当の姿がだんだん少なくなっていることに悲しみを覚えるものです。私の本棚にシリーズ嵐の夜にという絵本6冊があります。木村雄一という方の作です。この絵本のお話は、嵐の夜に出会った狼のガブとヤギのメイが暗闇の中で、相手が誰だかわからないまま親しくなり、友情を育み、やがて狼とヤギであるという関係を超えて、ますますその愛の絆が深く固いものになり、どちらも自分の群れの中にいては二人の深い友情が保てないことを悟ります。やがて二匹は仲良く住める自分たちの土地を探して、高い雪山を越え進んでいきます。ところが狼の群れが彼らの行く手を阻もうとして襲いかかってくる中で、ヤギを雪の穴に残して猛然と一匹の狼は立ち向かいます。その時大きな雪崩が起こって全てを飲み込んでしまいます。一匹の白いヤギのために狼は自分の命を捨ててしまうのです。最初にお読みしました聖書の御言葉の前には次のような言葉が出てきます。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと語ります。神様は私たちの罪のために自分の一人子さえ何のためらいもなく 私たちを救うために十字架におつけになりました。どんなに辛く耐えられないほどの苦しみでもあったかと思わずにはおれません。このように神様は私たちのために御子イエス様を惜しまないで裁きをなさいました。御子イエス様を見放されたのです。ここに神様の絶対的な愛が表されたのです。神様はそれほどまでに私たちを愛してくださっているゆえに、御子と一緒にすべてのものを恵みをもって与えてくださるお方であると語るのです。愛にはさまざまな形があり、大小がありますが、ヨハネという人の書いた福音書には、友のために自分の命を捨てること、これ以上の大きな愛はないとイエス様の話された言葉が記されています。またマタイという聖書を書いた人は、私のために自分の命を失う者はそれを見出すとイエス様の言葉を記しております。人間同士の間で愛するゆえに命を捨てるということはなかなかないことです。聖書の語る愛は他の人々のために全てを忘れて自分自身の利益や生活全て、さらに自分の救いすら忘れて兄弟姉妹のために命を捨てることができる、そのような愛です。神様によって与えられた御子イエス様の愛の中で、日々兄弟姉妹を愛することのできるものにしていただきたいと願っております。